こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。不死身の特攻兵軍人はなぜ上官に反抗したかは、劇作家作家の鏡直しが太平洋戦争末期の陸軍特別攻撃隊員佐々木友次の証言を軸に、特攻と軍組織の実像を考察したノンフィクションである。佐々木は体当たりを前提とする出撃を命じられながら、軽機械の出撃から生還した人物として紹介される。本書は彼を単純な英雄として祭り上げるよりも、なぜ絶対的に見える命令に対して個人が距離を取り得たのか、また帰還した兵士を組織がどう扱ったのかを問う佐々木本人への2015年のインタビューに加え、先行する戦記資料を参照し、戦時下の経験を現代の組織論へ接続する構成である特攻の悲劇性だけでなく、精神主義、責任の所在、同調圧力、人命を手段化する制度問題を読み解こうとする点に本書の主題がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、佐々木友次の9度の出撃を通じて帰還の意味を問い直す本書の中心には、陸軍特別攻撃隊の佐々木友次が戦死を予定された作戦への出撃後も帰還を重ねたという出来事が置かれる。ここで重要なのは、生還を偶然の幸運や個人の武勇だけに還元しないことである。特攻は攻撃の成否と搭乗員の死を結びつける作戦であり、帰還者の存在はその前提を揺るがす。佐々木は飛行機が好きで、操縦爆撃という技能を用いて任務を果たそうとした人物として描かれる。つまり本書は、死ぬことが任務の達成と同一視される状況に対し、兵士として攻撃することと、命令通りに死ぬことは本来別ではないかという論点を提示する。帰還した者が称賛されるのでなく、再び死地へ送られうる軍の対応も、組織の目的が個人の生命や技能を上回ったことを示す材料となる。もっとも戦時証言や戦記には記憶術上の限界がある。本書は一次証言の重みを持つ一方、読者には個別の戦果や経緯を資料批判的に受け止める姿勢も求める。次に、死ねという命令と軍隊における個人の判断の余地、本書が扱う核心は強制力の強い軍隊で、佐々木がいかにして上官の必ず死んでこいという命令に抗したのかという問題である。かかめは彼の行為を抽象的な反抗精神だけで説明しない。飛行への愛着、操縦者としての職能意識、死を当然としない感覚など、個人の具体的な態度に目を向ける。命令に従うか否かは、自由な環境での二者択一ではない、戦時下では階級処罰への恐れ、仲間への責任。国家的な大義が重なり、不同意を言葉にすること自体が困難になる。本書の示唆は、個人の尊厳を守る判断が常に劇的な宣言として現れるわけではない点にある。与えられた任務の中で生き残る行動を選ぶこと、死を目的化する論理に乗らないことも、組織への意義となり得る。ただし、佐々木の選択を誰もが再現可能な模範とみなすのは危険である。彼の置かれた立場や周囲との関係には偶然性もある。本書はむしろ、個人の勇気を称える以上に、人が死を拒めない制度を問う読解へ導く。さらに、特攻を命じた側と命じられた側を分けて考える視点、特攻を論じる際、本書は隊員の覚悟や犠牲を一括して美化する語りに慎重である。とりわけ実際に出撃した若者と、それを立案命令報告した指揮側を同じ特攻隊として処理してしまえば、責任の非対称性が見えなくなる。命じられた兵士は、国家や部隊への忠誠、仲間の視線、拒否した場合の不利益の下で選択を迫られた。一方で作戦を継続した上層部は、戦果の報告、組織の面目、戦争継続の論理と結びつきながら、搭乗員の生命を消費可能な資源として扱い得た。本書はこの分離によって死者を悼むことと死を要求した制度を免責しないことを両立させようとする。特攻隊員の行為を無駄死にとだけ断じれば、当人たちの切迫した事情や尊厳を取り落としかねない。反対に崇高な自己犠牲として飲み語れば、命令者の責任が消える。この2つの単純化を避けることが本書の歴史的、倫理的な意義である。そして、新武領と機関車の処遇が示す組織維持のための隔離、本書は出撃後に生還した特攻隊員が置かれた状況にも焦点を当てる。その文脈で取り上げられる新武領は、機関車を収容した施設として知られ、本書では戦時組織が生還者をどう位置づけたかを考える窓口となる。死を予定した兵士が戻ることは軍にとって単なる人員管理の問題ではなかった。特攻が自発的な献身として語られ、戦果や戦死が組織の正当性を支えるなら、機関車の存在やその経験は、その物語に矛盾を生じさせるからである。隔離や冷遇が事実として、どの程度、どのように行われたかは、個々の記録を慎重に検討すべき歴史研究論点である。それでも本書が強調するのは、組織が不都合な現実を抱え込むより、見えにくい場所へ追いやる傾向である。機関車を生き残った証人として遇するのではなく、失敗や不名誉の象徴のように扱うなら、 組織は自らの作戦を検証できない。この問題は軍事史に限らず、失敗の報告者を排除し、制度の欠陥を個人に返す組織の危うさにも通じる。最後に、戦時の世間と現代の日本型組織を結ぶ問題提起以上の関心は戦史の再現だけではなく、特攻を可能にした集団心理や組織原理が戦後の社会と完全に無縁ではないという点にある。本書は、明文の命令だけで人を動かすのではなく、みんながそうする、断れば周囲に迷惑をかけるといった圧力が判断を狭める過程を問題にする。ここでいう現代への接続は、企業や行政組織を旧日本軍と短絡的に同一視することではない。むしろ、目標達成や組織の存続が最優先され、異論撤退休止を選びにくくなる構造を見抜くための比較である。個人の命、健康、職業倫理が集団の対面や観光のために後継化すると、特攻のような極限事例は警告として機能する。本書から得られる実践的な論点は、命令の目的と手段を区別すること、反対意見を言える経路を確保すること、失敗や帰還を処罰の理由にしないことにある。ただし、現代への適用は費用の強さに流されず、それぞれの組織の権限、法制度、責任体制を具体的に検討して行う必要がある。結論として本書は、太平洋戦争特攻、旧日本軍の組織運営に関心を持つ読者に加え、命令同調圧力責任の偏在という問題を考えたい人に向く。佐々木球児への直接インタビューを確認しているため、制度や戦略を上から概説する選手とは異なり、死を前提にした命令を受ける一人の搭乗員の感覚から問題へ入っていける。そこで得られるのは、特攻を感傷的な英雄犯にも単純な断罪にも閉じない視点である。兵士の尊厳を考慮しながら、命令した側の責任と組織が人命を目的のために道具化する仕組みを検討できる。同時に本書は、資料に基づく決定版の軍事史研究というより、証言既存の戦記、著者自身の問題意識を組み合わせた一般読者向けノンフィクションである。個別の戦闘経過や評価については、複数の資料に照らして読む余地がある。その限界を意識しても、機関車の存在から組織は誰のために存続するのかを問う切り口は鮮明だ。特攻を扱う多くの本が作戦戦没者の指揮、国家史に重心を置く中、本書は生き残った当事者の声と現代の組織批評を接続した点で際立っている。ご支援いただける場合は、かかみ直し。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。